で皆さんも気づかれているかと思いますが、この教会の窓の西側に、今年もゴーヤが植えられております。小林さんがですね、毎年、植え付けてくださっておりまして、ネットをかけるのもですね、自分でしてくださっております。大変ありがたいと思いますね。そしてもう本当にみるみる成長しております。ゴーヤさんの生命力はすごいなと、こう私は感心して見ておりましたら、昨日小林さんが、来られてですね、ありゃーというんですね。どうしたのかなと思ったら、もう少し早めにですね、中心の芽を摘んでやらなきゃいけないということがあるんですね。でも私はその小林さんにもお任せしている気でおりますので、全くそういうことを考えてなかったんですが、葉っぱが出始めの時に、真ん中の芯を摘んでやるとですね、横にこう新しいこうつるが出てきて広がるんですね。横に広がってくるという、それが真ん中をスーッと伸ばしていくと、もうそれだけで終わるというんですね。そういうことがあるのかな。で、小林さん昨日ずいぶん思案しながら、考えながら積んだもんかどうかな思いながら、その中心の軸をね、もうちょっと遅くタイミングを逃したということですけど、まあ切ったり切らなかったりされておりました。で、今は その状態なんですけどね、これからその横に伸びてくれればいいなということなんですけど、麦踏みということがありますよね。で、この芽が出始めておるときにですね、あえて踏みつける。それからゴーヤもですね、つるがキュッと伸びておるときにあえて切ってあげる。そうするとそこからですね、さらに勢いを増してその枝が広がってくるという、そういうことですね。私は人間の場合も一緒だとこう思うんです。昨日ですね、宇都宮教会の後継者となります清水真嗣先生が結婚されてね、その若夫婦がこちらにご報告に来られました、ね。タクシーに乗って来られたみたいな。で、この真嗣先生はうちの真嗣先生と同じ名前の真嗣というんですが、金光様からお名前を私がいただいて、妹の依頼を受けてね、そして今日までおかげをいただいているんですが、でこちらに来られて、ご記念をいただいて、玉串をお供えしていただいてね、それでそこでお茶をゆっくりいただいてもらいました。で、タクシーでこれから新倉敷駅まで行くからね、ちょっと待ってよって、バスがあるはずやけどな、ちょうどうまい具合にバスがありまして、そのバスに乗って、新倉敷まで行ってもらうということになりました。倉敷にその奥さんの友達がおられて、その奥さんの友達と会う約束をしてるらしい。で、その玄関先に出てですね、写真を撮ったりしてるときに、その真嗣先生が私に言われたことですね。僕もその学生時代に引きこもりになってなかったら、こうはなってなかったと思いますね。あ、そういえばそういうことがあったなと思ってね、中学生の時だったかな、高校生の時だったか、しばらくもう引きこもりをしてたんですね。つらかったんだろうと思うんです。でもそういうことがこう自分のきっかけになってですね、金光教学院に入学し、そして、今日ですね、教師になって、その彼女と出会いですね、そして、結婚させていただいた。で、お兄ちゃんがいるんですけど、お兄ちゃんはですね、一般社会の方で、まあ、頑張っておりました。お兄ちゃんはそういう引きこもりになったりしなくなかったんですね。順調に大学に行って、今社会人として東京で活躍しておりますね。で、ご存知のようにうちの真嗣先生もですね、子供の時にいじめに遭っていたという、ね、今そのことがですね、 お道の教師にならせていただいてから、いろいろその今の社会の中で苦しんでいる人たちのお取り次ぎをする上で役に立っていると、ね、そういうことで私は改めてね、坊やさんがその目が飲み始めている時に目をつむという、あるいは麦が目を伸ばし始めた時に踏むというね、そういうことが先々のためになるということですね。で、神様はね、そういうところが私たち人間に対してですね、あえてここで今苦労させておかなきゃ先のためにならないという時にはですね、そういうことをされることがあるということですね。どうぞ皆さんも今ね、問題の最中にある人、辛い思いをされている方もですね、そういうところを一つ大切にしていただいてね、何事も無駄事はないね。辛いことが先々のためになっていくということをですね、信じていただきたいというふうに思います。はい、今日もありがとうございました。